新平家物語連続講義第100回道の句の巻黄金曼荼羅。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経が平泉へとたどり着き吉次と再会した場面をお送りしました。吉次は義経に秀衡へと挨拶に行こうと提案します。秀衡のいるキャラ御所から義経を迎えるための牛車がやってきました。義経は先駆けや車添えの侍に伴われて車に乗り秀衡のもとへと移動します。吉次は馬に乗り付き添いの者たちの列の先頭へ行きます。町ではあの八幡太郎源義家の子孫にあたる者がと噂にもなっています。義経は車の中から外を眺めながら秀衡のキャラ御所へと近づいていきます。それでは本文を見ていきます。大手ともいえるところの広場に主戦と呼ぶ泉があふれていた。南側を武者小路という。河北の太郎が立ち、新田冠者が立ち、蹄太郎が立ち、垂の立ち、何がしの立ちなど家臣らの構えでさえかの六原呪落にも劣りはない。広場に南面して正門が見える。いわゆる奥の御立ちだ。それは大立ちと高立ちに分かれ、衣川の水の巡る限り、堀には石垣、高津市、唐橋がかかっている。橋を牛車が渡っていく。水に牛車が移る。陣馬の影もゆらゆら川を染めて通る。この日良之助は共に加わっていない。九郎一人である。九郎は車寄せで降りた。ひたたれに袴、常の立ち。武者烏帽子は紫の尾という姿。体も小柄なかれ。いかにも悪びれた風のない、ただの若者。どこへと目が案内を促す。整列している秀衡の軍神も、空ような金殿玉楼も、目の外のものみたいに、彼はただ歩んでいった。高欄の外には猫間が池の水が鏡のようだった。向こう岸の柳の御所と、二の丸とをつなぐ橋廊下のほとりに両刀劇種の空船がつないである。船ばかりでなく殿中には白や漆がおびただしく使用されているのでまばゆい光が治水に映じて九郎の横顔や姿にも波紋の符がふわふわとかげろい揺れる。
御身が元九郎殿か。
秀衡との対面はその猫間が池を前にした正殿の広間であった。はい。と明晰に答え、あなたが秀衡殿かと九郎からも言った。それには返事をそらして秀衡は傍らの吉次へ、
思いのほか小さくおわすのおいくつか
と囁いた。吉次が九郎に代わって御十八と答えたようであった。左右に居流れている軍神の目が改めて九郎の姿に注がれ出した。この殿堂が巨大なせいでもあろうが、その真ん中にポツンと置かれた九郎の姿はいかにも小さい。
わしが秀衡じゃ、親しゅうしよう。
秀衡は間を置いてからそんな風に名乗った。
我が家の祖父と源家とのご縁は深い。もしご三年の駅に八幡殿のご助力がなかったら平泉はこうなってこなかったろうとまで常にご恩を感じておる秀衡じゃ。その秀衡が今も源氏へ変わらぬよしみを持つ理由はただそれに尽きる。吉次を鞍馬へ詣でさせたこともまた御身を災いの外へこうして迎えさせたのも。
さてとうとう秀衡と義経は対面を果たしました。この対面の間秀衡は義経を見、義経もまた秀衡を静止していました。秀衡は左右の一族に向かって言いました。義経を迎えたことが平家に知られたら咎めを受け、また乱にも発展しかねない。しかし源氏一族との縁を思うとこの義経を見捨てることはできないと。実はこの対面は秀衡が一族の中の主なものとごく腹心のものだけを集めて今後の対応と処置を極秘に決めるためのものでした。あれこれと協議が終わり、秀衡は義経に案ずるなと述べました。義経もまた義名にと頭を下げました。それでは再び本文を見ていきます。さてここでもあとは共演である その豪華さ、吉次の太刀の比でないことも言うまではない。全部や、ちょうどの美は勇猛ろか。やがて楽器を捧げ、前絹の毛を引いて、釣り道路の幾百と輝く、ほろを伝わってくる、一陣の美人の群れが見えた。武学して、生涯して後に、人々の間にはべり、その競合するのを聞けば、彼女たちは皆、都生まれの女らしい。吉次が多年、都から輸入してきた美人の一部が、これではあるまいか。彼に聞けば、その数は千人を下らず、柳の御所の一宮には、宮中の内凶坊に似せた一両もあって、そこを春国殿と呼んでいるという。ウグイスの住む門という寓意らしい。ちょうど彼女たちの山岳も済み、宴も崩れ頃に見えたとき、九郎よりは五つ、六つ年上らしい、大柄な金立ちがずかずか入ってきて、秀平の脇座に座った。
若殿でいらせられます、ご次男の安平様で。
吉次は九郎にそっと注意し、安平へも引き合わせた。安平はチロと目の隅で九郎を見ながら、
え、何、義朝殿の、
あ、そう、よろしく。と、凶暴の女へでも与えるような会釈をし、杯を片手にしたまま相手の礼を受けた。秀平は息子の態度を良くないと思った。取りなし顔に九郎の杯をわざと自分の手にもらって、それを返しながら言った。
何ぞ引き出物を差し上げたいと思うが、九郎殿のお望みは。
すると九郎は、かたじけない、と先に礼を言って、率直に、願わくば小金を賜れ、と望んだ。
金を。
卑しむ顔色が親子に見えた。
何ほど。
さよう、あの角だらいにいっぱい。壁城の陰に蒔絵の角だらいがあった。秀平は自信に言いつけ、やがてそれに砂金を満たして、九郎の前に添えさせた。せっかくのお引き出物、ありがたく。九郎はすぐ目を転じて、
吉次、これ、
と差し招いた。そして手も触れない砂金を目で刺して吉次に言った。
鞍馬以来の老苦、大儀であった。これは措置への褒美ぞ、納めておけ。
さて、義経から褒美として吉次は砂金をもらいました。実はこの場面、古典の義経記では少し内容が違っています。秀平は義経に奥州まで来てくれたことについて喜びを述べて、引き出物として老頭八万騎、さらに馬300匹を献上します。そして吉次がいたからこそ義経が奥州まで来ることができたとして、以下のように述べます。吉次が御とも申さでは、いかでか御下り候べき。秀平を秀平と思わん者は、吉次に引き出物せよと申しければ。そしてその言葉通りに、次々と吉次に褒美が渡されていきます。嫡子安平、白皮100枚、わしの羽100尻、良き馬30匹、白倉を着て取らせける。次男忠平もこれに劣らず引き出物しけり。その他家の子労働我劣らじと引き抜ける。秀平これを見て、獣の皮もわしの尾も今は世も不足あらじ、御辺の好むものなればとて、貝すりたる空びつの蓋に借金一蓋入れて取らせけり。そう、古典の義経記では、秀平が直接吉次に砂金を与えるところを、新平家物語では義経から与える形になっているわけです。こういう形にすることで、義経の源氏としてのプライドが示され、また秀平との間にも緊張感が残るという点で、なかなか効果的です。本日の授業はここまでになります。